恵みをいただく御言葉は、ヨシア記の13章1節から14節までです。ヨシア記13章1節から14節。ヨシアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。その残っている地は次の通りである。ペリシテ人の全地域、ゲシル人の全土、エジプトの東のショールから北方のカナン人のものとみなされているエクロンの国境まで、ペリシテ人の5人の領主、ガザ人、アシュロテ人、アシュケロン人、ガテ人、エクロン人の地、それに南のアビム人の地、カナン人の全土、シドン人のメアラからエモエ人の国境のアフェクまでの地、またヘルモン山のふもとのバールガドからレボハマテまでのケバル人の地、およびレバノンの東側全部、レバノンからミスレホテマイムまでの山地のすべての住民、すなわちシドン人の全部、私は彼らをイスラエル人の前から追い払おう。私が命じた通りに、ただあなたはその地をイスラエルに相続地としてくじで分けよう。今あなたはこの地を九つの部族とマナセの半部族とに相続地として割り当てよう。マナセの他の半部族とともにルベン人とガド人とはヨルダン川の向こう側東の方で、モーセが彼らに与えた相続地を取っていた。主のしもべモーセが彼らに与えた通りである。アルノン川の淵にあるアロエルとその谷の中にある町からリボンまでのメデバの全大地、ヘシボンを治めていたエモリ人の王シホンのアモン人の国境までのすべての町々、ギルアデとゲシル人並びにマーカ人の領土、ヘルモン山の全部、サルカまでのバシャンの全部、アシュタロテとエデレイを治めていたバシャンのオグの全王国、オグはレファイムの生き残りであった。モーセはこれらを打って追い払った。しかしイスラエル人はゲシル人とマーカ人とを追い払わなかったので、ゲシルとマーカとはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。ただレビの部族だけには相続地が与えられなかった。主が約束された通り、イスラエルの神主への火による捧げ物、それが彼らの相続地であった。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、占領するという行動は老人になっても年を取ってもなお続けなくてはならないことです。そして死死孫孫へと霊的に勝ち取ったその財産を、また領地を継がせ、また彼らがさらに領地を増え広がらせる、そのような歩みが信仰者に定められている歩みですが、しかし占領することをやめてしまうならば、その生き残りどもが再び力を増してしまい、そして再びせっかく得た霊的な領地を押し戻されてしまいます。主よ、どうぞ今日私たちに必要な御言葉を与えてください。私たちが生涯渡っても、また老人になった後でもなすべきことを教え、またそのために必要な注意事項などを私たちに今日示してください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めてくださいますように、一切をあなたの手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。 アーメン。この義章の13章以降ですね、しばし、読んでいるとどうも不動産の、なんか登記といいますか、誰々のその、不動産の、場所はどこどこからどこどこまで、どこどこの川もどこどこの山も、なんかそういう感じの、記述が続きます。今日の、読んだ箇所14節までのところは、その概略的な、ところですね。そして、15節以降、しばしですね、イスラエル12部族の、各部族に割り当てられたその領地、それがどこからどこまでなのか、その境はどこなのか、ということが続きます。ヨシア記の13章のこの15節から23節は、特にルベン人に対して、また24節から28節は、ガド人、29節から、32節は、マナセの半部族、モーセがまだ生きていた時代にヨルダン川の東側の方ですね、そちらの方の領地がどこからどこまでかということが記されており、で14節以降くじがですね割り当てられて、そしてまだ明確にどこの領地が、その残りの9部族藩に対して割り当てられているか、まだ決められていないところにそのくじが割り当てられる、その記述があります。で今日の箇所は、その概略的な、全体的な、ところではあるんですけども、この、まず中3章の一節で主はですね、年を取ったヨシュアに、仰せられます。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っていると。それでその残っている地は次の通りであると。でこの2節から7節までのところは、特にヨルダン川の西側方面ですね、ヨシアたちが渡っていたヨルダン川の西側方面、11章の方、12章の方ですね、12章の方で、31の王と31の町々、それらが記されておりますけども、特に、そちらの方面ですね、それから、8節から13節までのところは特に、モーセの名前が出てきますので、ヨルダン川の東側はまだヨルダン川を渡る前にモーセが生きていた頃に、勝ち得た領土です。そして、これらの地を主は、くじで割り当てなさい、言われますけれども、とにかく、主はですね、もう年を取ったヨシアに言われるんですね。なんだか、ヨシアがもう年を取って、早いものでというふうに思うんですけれども、でもそれでもなおですね、占領する基地はまだまだたくさんあるんです。ヨシア記は、24章まであるんですけども、もう13章の方ですでにヨシアは年を取っている。でもまだ、本当に占領するべき地はたくさんあるはずなんです。何しろ主が、アブラハムに仰せられた約束としては、もっともっと広大な土地、南はエジプトから、エジプトとの国境から、で北は、チグリス・ユーフラテス川の方に至るまで、それらの領域全部、主がアブラハムに与えると約束された土地であるんですけども、でもそれに比べればまだまだこのヨシア記のところでおいて占領したちはまだ少ないんですね。私たちもこの体、この心、この魂はですね、本当に一生涯をかけて占領するべき地がまだまだたくさんあるはずなんです。なんか人間の脳、この脳は一生涯のうち、使っている部分は、10% にも満たないっていうことがある、テレビ番組でやっていたんですけども、私たちのこの体、この心、この魂ですね、まだまだ使い切れてないところ、また この私たちに与えられている命、それをまだ本当に使い切れてないところもありますし、また私たちの罪のゆえに、また弱さのゆえにですね、できていないこと、まだ勝利していない領域などたくさんあるはずです。私はなんか口下手でとか、あるいは私は人付き合いが苦手で、そういうことをしながら10年20年と過ごしていくと、もうそのまま、それ以上の領域、人付き合いによる、その素晴らしい恩恵とか、また楽しさとか喜びには預かれません。でも本当に主にあってですね、そうした苦手意識をイエス様と共に克服していくならば、本当にどんどんですね、その人は成長して、人生の本当に多くの領域をもっともっと楽しみ、もっと充実した人生を送っていくことができます。人はそれぞれなすべき時になすべきことがあるんですね。そしてそのなすべき時にそのなすべきことをしていないならば、どんどんそれが後に重しとなって、のし上がっていってしまいます。増し加わっていってしまいます。人が例えば10代、20代にまでになすべきことありますし、また30代でなすべきこともあります。10代20代のうちにしっかりと学ぶべきことを学んで、また人付き合いの術を身につけて、また楽しむべきことをしっかり楽しむというその行動も身につけておかなくては、20代以降30代以降と後のその成熟には至らないんですね。20代以降になったらもっとさらに、家庭を築くこととか、あるいは手に職を身につけるとか、そうしたことをしっかりとしていないと、またそれが30代になるなった時に、重くのし上がってしまいます。そうした術を身につけないで30代40代になってしまった人は本当にそのうち大変ですね。それは一般的なことではあるんですけども、霊的な面においても同じです。しっかりと身につけるべき時というのはあるんですけども、しかしそれはですね、霊的な面においては遅すぎるということはないんです。ヨシアは年を重ねて老人になったんですけども、主は、もうあなたは老人になったからそろそろ引退して、隠居生活をしなさいではないんですね。モーセは120歳になった時ですわね、目が霞みませんでした。ユダヤ人にとっての、聖書の中における目、それは、とても、重要です。それはですね、目が健やかであるならば全体が健やかである、聖書に書いてありますけれども、モーセの目は120歳になっても霞まなかった。もうということは、この視力が衰えなかったとか、そういった意味以上にですね、もう全身が健やかで、霊性においても魂においても、もうその活発さを失わなかったんですね。モーセは120歳になるまでを、もう死ぬ直前まで隠居生活とか、なんかそういうものとは程遠い、もう生涯現役でしたね。それと同じです。ヨシアも同じです。あなたは老人になって年を重ねたが、まだ占領すべき地はたくさん残っている。私たちの人生はですね、いくつになっても占領するべき地を占領するというその意欲、それはいつでも持っているべきなんです。私たちの心の内のその固くなところを取り除くとか、あるいは罪に傾きやすいところを主と共に直していただくとか、怒りやすい性質だとか、あるいは何か、まだ信じていない時に身につけてしまった悪い習慣を修正するとか、本当にこれら生涯わたってですね、やめるということを、それをしてはならないことなんです。この今日の説では、その、占領するべき地、その残っている地は次の通りであると、主はですね、その、スコープといいますか、そのターゲットといいますか、その対象、それを明確にしております。南はどこどこから、北はどこどこま で、それで、それらの地はまだ残っている。確かにヨシアはそれまでの戦いで、 本当に多くの勝利を収めてきました。でもまだですね、その、ある領域は占領したんですけど、でもある町々はまだ、敵が住んでいたり残っていたり、生き残りが、まだいたりするわけです。でそれらの生き残りも全部滅ぼし尽くしてしまいなさい、言われます。そして、6節の方を見ますと、6節の、私は彼らをイスラエル人の前から追い払おう。私が命じた通りに、ただあなたはその地をイスラエルに相続地としてくじで分けよう。カエさんはここで、私は彼らをイスラエル人の前から追い払おうって、書いてあります。カエさんがですね、イスラエル人の手を用いずに、例えばなんかひょうとか、あるいはクマバチを使ってとか、獣を使ってペリシテ人とか滅ぼし尽くすべきものを、主ご自身だけが滅ぼすんではないんです。人がですね、その戦いに積極的に参加しなくてはならないんです。人の側がですね、その戦いに参加しないならば、主は一緒に戦ってくださらないんですね。主が全部が全部、人の、成り立ちを整えるわけではありません。皆さんもね、イエス様を信じたら、もう信じただけでもう人格は全部一掃されて綺麗に変わって、というわけではないですね。皆さんの側の努力が必要なところがあることはもう皆さんご存知のはずです。ですから私たちは生涯をかけて積極的に神様の戦いを自分自身の人生に対し、自分自身の体に対し、また自分自身のその心に対して積極的に滅ぼし尽くすべきものを滅ぼし、また分取り勝ち取っていくべきをどんどん皆さんの人生に対し、皆さんの心体に対し勝ち取っていくべきなんです。そして12節の方を見ますと、このモーセの時代は、レファイの生き残り、それは追い払ったんですけど、しかし13節を見ますと、またね、しかしゲシュル人とマーカ人と追い払わなかったので、これらはまだそんなイスラエルの中に住んで、今日もそうである、書いてあります。追い払っていないとですね、いまだにその、イスラエルの中、神の国の中に、その汚れた者たち、滅ぼし尽くすべき聖絶の者がまだ生き残ったままの状態を、それをほったらかしにしておくとですね、後々それが災いとなってしまいます。私たちはだから生涯ですね、もうここまで来たっていう、そういった到達点、あるところまで到達点には、到達したとしても、さらにその先に進んでいかなくてはならないんですね。信仰者の歩みはそういうものです。ピリピ書の3章の方でもパウロが全く同じことを言っています。ピリピ書の3章12節からのところです。ピリピの3章12節から16節までです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を勝ち得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに 達しているところを基準として進むべきです。アメン、ね、パウロも全く同じですね。ヨシュアとパウロはすでに得たとは言っていません。パウロはすでに完全にされたと言っているのでもありません。よくですね、もう私は、完全にされた、私は清められた、私は罪を犯さないなんて言っている、人とか牧師とかがいるんですけども、あのパウロでさえですね、私はすでに得たのではない、まだ目標を目指して必死に進んでいるんだと言って、日々、鍛錬し、日々清めに目指し、日々キリストイエスにおいて上に召しておられる神様の栄冠を勝ち取るために目標を目指して進んでいるのに、ね、なんでとどまっていいでしょうかね。清められたという基準、それは私たちはもう清められたからもうこれ以上、やんなくていい、もうそんなことにとどまっていたとしたら、私は清められたと言っておきながら堂々と罪を犯して人を、罪を他人をつまずかせたり、そういうことになってしまいます。私たちはすでに得たという意識はないです。ヨシュアは年を取って老人になっても、それでもなお主はですね、あなたは年を取ったがまだ勝ち得るべき領域はたくさん残っている。確かに人間には寿命というものがあります。生涯その主が最終的な目標を持っておられる、その、ね、もう全世界に福音が伝えられて、そして完成全ての人類の救いが完成するということ、それは、ね、私たちの生涯の間にそれを達成することを、それは、まあ、ほぼ、不可能かもしれません。あるいは達成するかもしれません。とにかくわからないんですが、私たちはすでに得たというものではなく、ね、目標を目指して一心に進んで行くべきです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのですと主イエスにある通り、私たちはそのために召し出されているんですね。イエスさんは私たちを捉えてくださった。その理由は、ね、完全を得るために、目標に目指して進むためです。後ろのものは忘れるべきです。ひたむきに前のもとに向かって進んでいくべきです。そしてキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っている、ね、パウロもそうです。ですから私たちもそうあるべきです。そしてすでに達したところ、ね、皆さんもあるかと思います。イエスさんを信じて、ね、日々多くのものを勝ち得ております。そしてある点に到達したならば、そこを基準として進んでいくべきですね。私たちはですから、ね、霊的には生涯現役です。肉的な、まあ、一般的に、ね、もう10代の時になすべきこと、20代の時になすべきこと、それをしっかりとしていなかったら、もうどんどんどんどん人生が遅れて、ね、結婚とか、あるいは家を建てるとか子供を育てるとか、そういったことがどんどん出遅れてしまう、そのようなことが起こるように、霊的な世界においても本当にもう周りの人たちはどんどんどんどん先を進んでいるのに、自分だけ10年20年全然同じところをとどまっていて、もう本当に信仰の基礎的なところを再びやり直したり、そうしたもうずっとそんな基礎的なところにいつまでも堂々巡りしている、そういう人も、まあ、中にはおりますけれども、しかし私たちは進むべきなんです。霊的に神様が召し出してくださったその目標に目指して一心に進んでいって、さらなる成熟を身につけて、そして霊的に産んできた息子娘たち、子々孫々にですね、その主が与えてくださるその素晴らしき良き地を継がせて、そして、まあ、この日に人生を終える時には、本当に栄光の冠を主からいただいて、よくやった良き忠実なしもべよ、そのように主から言われる、そのような栄光の人生を送っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、 私たちには終わりというものがこの人生の中においてありません。ヨシアは年を重ね老人になってもまだ占領するべき地はたくさん残っていると主に示されました。そしてこのイスラエルの人々は本当にヨシアが生きている間は快進撃をして進んでいったんですけど、でも途中でやめてしまいました。でもそれでも主は進んでいきなさいと、私が彼らを追い払おうと言われました。しかしそれは主が自動的に追い払ってくださるものではなく、私たちがその戦いに参加しなくてはなりません。どうか私たちはこのことを覚えつつ、一心に罪と戦い、サタンと戦い、そして悪魔サタンに囚われている全ての良きものを、それを分取り返して、そして神のためへと継がせていく、その戦いを生涯続けていく私たちでありますように。どうか滅ぼし尽くすべきものをそのままとどめておいたりすることなく、また悪しき者の生き残りを私たちのうちに生かしておくべきではなく、ただ目標を目指して一心に上のものを目指して進んでいき、生涯この戦いを終えることなく進んでいく私たちでありますように。あなたが共におられるならば、私たちは必ずその戦いに勝利して進みゆくことができます。どうかこのことを覚えつつ進んでいくこの働き人たち、生徒たち一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。